Local Kyoto.
生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことにより北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。今日はですね、京都市北消防署からこの方にお越しいただきました。お願いします。
はい、こんにちは。北消防署の署長をしております加古誠一と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。加古さん、毎日暑い日が続いてますよね。今大変じゃないですか。熱中症とかで救急車の出動が多いんじゃないですか。
そうですね、昨年1年間に救急車の出動件数はですね、市内全体ではもう83,336件ということで、8万件を、ね、とうに超えてるんですけども、はい、これ1日平均しますと228件、約6分19秒ごとにですね、1件出動したという感じになります。
はい、わー、すごい数ですね。
そうですね。で、北区でもですね、年間約昨年5400件ということで、救急出動があったわけです。で、特にこの夏場はですね、熱中症にご注意いただきたいと思います。
熱中症ね、最近連日ニュースでも言われてますよね。
はい、
熱中症どういう方が多いですか。
はい、連日暑い日が続いておりまして、熱中症により今年ですね、昨日までに運ばれた方は市内全体で569人に上りまして、
はい、
約その半数297人は65歳以上の、ご高齢の方が、運ばれているということでございます。
そうなんですね。
はい、
熱中症の対策としては一体どのような対策がありますか。
そうですね、熱中症っていうのは体の中の水分とか塩分のバランスが崩れてですね、で、体の中でその体の調子をうまく調整することができなくなる。例えば子どもさんですと暑くなるとこう汗かいたり、寒くなると体が震えるというようなことが体は自然に起こるんですけども、そうした体、自分自身で自分のことを調整するというのはどうもなかなかこう熱くなるとできなくなって発症してしまうということです。ですので、この熱中症を防ぐには、できる限り、涼しい時間での外出を心がけてですね、表出るときには帽子や日傘を使って、直射日光に当たらないようにするとか、あるいはこまめに水分を取るといったことを十分心がけていただきたいと思います。
はい、なるほど。でも熱中症って屋外だけじゃなくて室内でも危険があるんですよね。
そうですね、室内でも熱中症は起こります。カーテンやすだれを使って遮光したり、エアコンを上手に使ってですね、部屋の温度を適切に保つということも熱中症の予防には効果があります。
熱中症になってしまった時っていうのは素早い対処法ってできますか。私たちができることで、
はい、万が一ですね、熱中症になった時は体を冷やして、水分や塩分を補給するのがもう最も効果的です。場合によっては命に関わる場合もあります。もしもですね、命意識がない、あるいは反応がおかしいなと思われる時はですね、ためらわずにすぐ119番通報をしてですね、救急車を要請していただきたいと思います。
分かりました。ためらわずに119番ですね。
そうですね、
はい、大事なことですよね。他に何かありますか。
はい、またこうしたですね、熱中症ですとか、あるいは突然の怪我というようなことで倒れた方にですね、適切な応急手当、こういったことを行うことでですね、症状が改善したり、あるいは病院へ、での治療がですね、スムーズなものとなります。消防局では一般の方を対象とした救命講習を無料で実施しております。いざという時に必要な応急手当ができるように救命講習に参加していただきたいと思います。
知っておくべきですよね。こういうの無料で講習会をされてるんですね。
はい、そうです。
ぜひ皆さん参加していただきたいですね。
はい、
はい、でちょっと話は変わって、私の中で消防署って言ったら、やはり 火事、火災のイメージがあるんですけど、はい、最近の火事ってどうですか？件数としては増えてきてたりってしますか？
そうですね、特にあの北区ではですね、年明けから火災が相次ぎまして、はい、これまでに今18件の火災が発生しています。
はい、
昨年の同じ時期と比べますと11件も多く発生しているということなんです。ということは、
多いですね。
はい、昨年の今頃が7件ですので、いかに今年が多く発生しているかというお分かりいただけるかと思います。
その火災の原因っていうのは具体的にはどんなものがあるんですか？
はい、火災の原因といたしましてはですね、タバコやコンロ、電気器具、天ぷら鍋、放火など本当にさまざまなものがあります。具体的なものといたしましてはですね、はい、例えばタバコを吸った後ですね、普通灰皿に入れるんですけども、これまだカップラーメンの容器を使ってですね、日頃使っておられて、火災になったというのがありました。はじめは水を入れて消しておられたのが、だんだんその吸い殻が溜まっていてですね、容器いっぱいになってしまって、でそのまま外出してしまって、でそれが火が残っていて火災になったというのもありますし、また天ぷら鍋をコンロにかけてですね、ちょっとほんの少しのつもりで他の用をしに、そばを離れた、そのうちにその火にかけたことを忘れてしまってですね、あっと気がついた時にはもうすでに手のつけられないようなぐらい炎が上がって火災になってしまったというのもあります。
そうなんですね。
はい、
で、一つその原因の中で気になったワードがありまして、放火があったんですけど、放火っていうのもやはり件数としては多いんですか？
はい、昨年ですね、市内全体では232件の火災があったんですけども、そのうち39件が放火の火災なんです。
39件、
はい、でこの放火というのはですね、昭和51年以来40年連続で火災原因のトップなんです。
怖いですね。
はい、そうしたこともありまして、はい、昨年京都市の火災予防条例の一部を改正いたしまして、はい、市民の皆さんにですね、放火を防ぐために取り組んでいただく事柄が盛り込まれました。やっぱり放火を減らすにはですね、やっぱり燃えるものを表に出さないとか、家の周りを明るくするといったことが大切なんですけども、こうしたことはやはり地域全体で取り組んでいただくということで一層効果的なものとなります。
はい、
ぜひこうしたことをですね、ぜひ心掛けていただいて、放火をさせない、許さない、そうした環境づくりに努めていただきたいと思います。
なるほど。放火を減らすには燃えるものを表に出さない、あと家の周りを明るくしていくっていうことが大切なんですね。
そうですね。
でも今日からでも簡単にできることですもんね。こうした心がけが大切なんですね。はい、で今その熱中症などの救急のことと、あと火災についてお話しいただいたんですけれども、他に消防署ではどのような活動をされているか教えていただけますか？
はい、消防署ではさまざまな活動もしておりますけれども、はい、例えばですね、一昨日行われました五段の送り火ですね。
はい、
あいにく今年は雨模様になってしまったんですけども、多くの皆さんがご覧になったかと思います。北区にはですね、左大文字と船形がございますけども、北消防署ではですね、この原子の火が燃え広がって山火事になることのないように、保存会の皆さんやあるいは北消防団と協力して取り組んでいるところです。具体的にはですね、左大文字と船形の2つの山のふもとから、それぞれの火床に向けまして消防のホースを延々と伸ばしまして、あらかじめ火床の周りを散水して湿らして、十分に湿らせておきます。で送り火の行事が終わるのを待ってからですね、そのように夜遅くまで放水をしまして、で完全に消火をします。そして翌日にはですね、もう一度山に登りまして、放水に使ったホースですとか消防用のポンプを下ろすんですけども、約140本ぐらいのホースを使いますんで、
すごい数ですね。
はい、もう洗うのも一仕事です。もうこの時だけはもう私も含めまして、もう署員総出で出ましてですね、洗って干すわけでございます。でこの他にですね、鴨川の河川敷などにも大勢の方が送り火の見物に出られますけども、事故もあっては困りますので、この警戒活動をいたします。こうした警戒活動、そしてまた山の消火活動を含めましてですね、消防署員のほか100人の北消防団員の皆さんにも出動していただいております。
たくさんの方の協力があっての五山送り火なんですね。
そうですね。
でその送り火のお話で、消防団員の皆さんにっていうことだったんですけど、消防団っていうのは具体的にはどういう団体なんですかね？
はい、北消防団にはですね、現在400名の団員がおられまして、 まあ、我々と共にさまざまな防火防災活動を今取り組んでいるところなんです。で、消防団員というのは、はい、普段それぞれお仕事を持ち、あるいは学校に行かれる傍ら、うん、活躍されておられる方々で、まあ、身分としては非常勤の地方公務員になります。
なるほど、はい、
普段は地域の防火防災のリーダーでいたしまして、まあ、地域の自主防災会の皆さんとともにですね、例えばお年寄りにおられるご家庭を訪問したり、まあ、地域の巡回パトロールですとか、はい、まあ、応急手当 の、 普及活動などに当たりまして、そして万が一火災が発生した場合などはですね、出動して現場周辺の警戒活動などを行っていただきます。で、特にですね、これから台風などが来る時期になりますけども、こういう広い範囲に大きな影響がある災害の時は、消防署だけではとても手が足りませんので、こうした時は消防団の皆さんがいち早く地域の住民さんの避難活動ですとか、はい、そうした警戒活動に当たっていただくということになります。
なるほど。まさに地域の安全を確保するためには欠かせない、頼りになる存在ということですね。
そうですね、非常に私どもとしましてもですね、頼りな存在なんですけども、はい、全国的にはですね、こうした消防団員の減少傾向というのが続いておりまして、今やもう90万人を切っているということでございます。こういうこともありまして、北消防署ではですね、北消防団とともに、消防団員の募集活動に取り組んでいるところでして、その一つとしてですね、北区内の大学と連携しまして、大学生の皆さんに消防団への入団を働きかけているところであります。
その大学生の皆さんに、大学と連携してっていうことなんですけど、その消防団にその入団するのにあたって、その特別な資格とかはいるんですか？
消防団はですね、18歳以上で、北区内に住んでおられる方、あるいは勤務または通学されておられる方でしたらですね、男女を問わず入団ができます。もちろん女性も大歓迎でございます。
女性もですか？
はい、
なんか意外ですね。すごく力仕事のイメージがあるんですけど、女性でも大丈夫なんですか？
はい、どうしても先ほど消火活動ですとか避難活動ですとか、そうした男性っぽい活動をご紹介させていただきましたけれども、やはり女性ならではのですね、きめ細かやかな感性でですね、そうした予防の活動ですとか、あるいは特別女性の方にこう接していく部分につきましてもですね、やはり男性ではやっぱりちょっと致しかねるというところもですね、ございますので、十分に女性の団員さんでですね、活躍していただいているという場もたくさんありますので、どうぞ入団の方をお願いしたいと思います。
なるほど。じゃあ私みたいにちょっと力がなさそうな女性でも大丈夫ですかね？
もちろんです、
そうなんですね。じゃあ消防団に入りたいっていう人はどうしたらいいですか？
消防団についてですね、もっと知りたいという方はですね、北消防署の総務課へお電話をお願いしたいと思います。電話は 491-4148、 491-4148 でございます。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと気になったっていう方はすぐ電話をさせてもらったらいいですかね？
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。では最後に何か一言いただけますか？
はい、この4月に発生いたしました、熊本の地震は皆様の記憶に新しいとかと思いますけども、こうした地震はですね、京都でも例外ではなく、これまで何度も大きな地震に見舞われておりますし、まだこれまで3年連続で台風が上陸したり、あるいは集中豪雨にも見舞われているところです。あと大きな自然災害以外でもですね、火災や救急事故など身近なところで思わぬ形で事故や災害に遭うことも十分に考えられます。こうした事故や災害から大切な命を守るにはですね、いざという時の知識を身につけておく、普段から災害への備えをしっかりとしておくということが大切です。来月9月は防災月間ですし、9月1日は防災の日、9月3日にはですね、京都市防災訓練も行われます。どうかラジオをお聞きの皆さんもですね、災害に備えて積極的な防火防災活動に取り組んでいただきますようよろしくお願いしたいと思います。
はい、9月は防災月間、そうですよね。よりこうしっかりとその防災に対してのこう知識をね、こう蓄えておかなければいけない時期だとは思うんですけど、何かその9月にその防災に関するイベントだったりとか、その私たち市民が参加できることってありますかね？
はい、9月の1日に京都市の総合防災訓練、今年は下京区が会場なんですけども、ございます。あと10月の30日の方に北区の方で、総合防災訓練が、これは今度は上賀茂小学校の中心、そしてまた中川の、小学校の方を中心に訓練させていただきますので、またそれぞれですね、これから10月11月にかけまして各学区の方でですね、防災訓練が 行われる予定のところがたくさんありますので、どうかそうしたところですね、またふるってまたご参加の方よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。しっかりその訓練っていうのが大事ですよね、はい、なかなか意識しないとこう訓練もね普段からできないと思うので、そういったの取り組みにぜひ市民の私たち参加させていただきたいと思います、
はい、
今日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のゲストは京都市北消防署から、署長の失礼いたしました署長の、加藤誠一様に来ていただきました。ありがとうございます。ではこの時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。